皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆さんこんにちは、ニョロモです、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、群馬県、南部風花が舞ったりしました。雪がね降るとかそういう感じではなかったんですけど、風がかなり寒かった、冷たかったですね、めちゃめちゃ。皆さんのところはいかがでしょうか。前回ですね、前回が第63回でした。スシローペロペロ事件の話とか、まあそんな話をしたんですけれども、前回言い間違えというか、完全にニョロモの、間違いがありまして、荒井秘書官の更迭の話をしたんですけれども、荒井秘書官の名前はね、荒井勝義さんじゃなくって正義さんと読むのが正しい読み方でした。大変失礼しました。勝ち負けの勝っていう字に、喜ぶっていう字でね、勝義って読んじゃったんですけど、正義さんが正しい名前の読み方でした。ということで、前回、お伝えしようかなと思っててできなかったのが、EXIT の兼近大樹さんの話ですね。この話、今回したいと思います。それから前回2月9日、録音したんですけれども、今日は2月の22日になっています。また夜遅くですけど2月22日ですね。また2週間ほど、日にちが経っていますので、この2週間の間にいろいろあったことを話していきたいと思います。どんなことがあったかというとですね、2月6日トルコシリアの大地震がありました。これは本当にひどかったですね。マグニチュード自体は確かね 6.7 とか6.8 とかそれぐらいだったように思うんですが、とにかく被害が大きくて、パンケーキクラッシュと呼ばれるね、ビルの各階がこう、層になってるわけですけど、それがもう上からバーンって全部、順々にぺしゃんこになっちゃうという、蛇腹を折るみたいな感じでね、全ての層がこの階層が潰れてしまうっていう感じで、もう逃げることもできずに、そのビルにいる方たちがもう大量に亡くなってしまうような、そんな被害がたくさんありましたね。でトルコっていうのはすごく地震の多い国なので、それなりの、建築基準があるはずなんですけど、それがちゃんとなされてなかったのが今回大変な、被害が出たということになりました。でシリアとの国境近くだったので、シリアにも多くの被害が出て、2月18日現在で4万3000人の方が亡くなったというふうに、報告されていますね。それから2月、11日12日でニョロモは東京に行きまして、銀座6の関西能楽堂でね、玉川七福という浪曲師がいて、この方ニョロモの友達なんですね。昔一緒に仕事をしていたという友達なんですけど、この人の浪曲を聴いてきたり、それから2月16日はね、有明アリーナでバックストリートボーイズのライブを見てきました。もうこれ最高でしたね。ただ今回は円安のおかげっていうか、おかげじゃないね、円安のせいなのかどうなのか分かんないけど、チケットがめちゃめちゃ高かったです。前回、2019年に、来てるんですね。その前2013年に来ていて、2019年の来日の時は、台風でね、ちょうどニョロモが、見に行く日だったその日に、その日だけ台風が直撃してポシャったという、もう本当最悪でしたよ。もう次の日はもう晴天ピーカンですからね。その日だけ台風直撃、どういうことだと。そのおかげでですね、2019年の時はニョロモは BSB、バックストリートボーイズに会えませんでした。 それなので2013年以来ということで、まあすごいことですよ。10年ぶりですよ。10年ぶりに前から5番目アリーナプラチナチケット、前から5番目のね最高の席で見てきました。で翌日、一泊してね、翌日はチームラボ豊洲っていうところでね、豊洲のチームラボで、遊んできました。ここもね大変楽しかったですね。まあ、それはニョロモの個人的な話なんだけど、2月13日にはクリスマスの日に飯能市の一家3人惨殺事件があったのを覚えてらっしゃると思うんですけれども、あの犯人がね、まあ、わけわかんない理由で、まあ、そんな犯行に及んでたわけなので、2月13日の報道では4ヶ月間の、まあ、精神鑑定のための鑑定留置を行うということで、まあ、鑑定留置になりました。4ヶ月間ね。それからですね、宮台真司さん、まあ、社会学者と言われて、まあ、ニョロもあんま好きな人じゃないんですけど、まあ、女性蔑視というか女性への性暴力とかに対して、まあ、ちょっとなんて言うんだろうな、加害者擁護側の人なので、全然好きじゃないんですが、この宮台真司さんを、まあ、殺そうとした犯人がいましたよね。大学構内で襲いかかった人、倉光実っていう人なんですかね。でこの人が自殺をしていたということが分かりました。母親がねエホバの証人にのめり込んでたっていうことでね、まあ、この辺の話とか、それからですね、共産党の松竹信行さんの除名処分っていうことが起きました。これはねちょっとがっかりしましたね。なんだろう、その異論を認めないっていう共産党の体質がものすごい表に出ちゃった、明るみに出ちゃった、今までこの野党共闘でちょっとマイルドになっていて、もう歩み寄りの姿勢だった共産党さんがなんかちょっと遠くへ行ってしまったなという感じがしました。これについてはちょっと詳しく話したいと思います。それからこれですね、松本零士さんが亡くなったっていうことですね。このことについても話をしていこうと思います。まあこの中で全部話せないかもしれません、全部話せなかったらごめんなさい、まあそんな感じでね今日もお届けしていきたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。
窃盗の話ね。はい、窃盗の話ですけども、一つ言わせていただくと、関与してません。マジで、関係ない。今回のその強盗殺人の件ですね。全く僕は関係なくて、正式に言うと今回出てる容疑者の方、まあ、僕の大好きなアニメの名前を語って出てる容疑者なんですけども、その方は今現在容疑者でまだ刑が確定してないので、まあこの時点で名前を出してこういう人だっていうのは法的に良くないです。良くないというかダメなことです。なので今現在では彼については答えられないんですけども、少なくとも彼と今も仲がいいっていうのは一切ないです。ただ過去に彼と知り合いだったというのは事実ですよね。うん、僕がいた環境はそういった環境で、僕は、昔から、まあ、そういう明らかにその犯罪をしている人たちでも関係なく、むしろそういうことをしている人たちしかいないような環境で、もともと生きてきたので、過去にその人と関係があったというのは事実なんですけども、言いたいのは今回のことについては全く関係ないです。
今の音声はですね、EXIT の兼近大樹さんが、自分の、YouTube ライブでいろんな質問に答えるっていうのをやってたんですね。ちょっともう日にちいつだったか忘れましたけれども、そんなんで、まあ、いろいろ結構厳しいというか意地悪なというか、明らかにアンチみたいな人たちがねいろんな質問をしてきてたんですけど、それにまあいちいちちゃんと真面目に真摯に丁寧に 答えていました。でそれが、このねルフィと呼ばれる、まあ、殺人まで犯してしまった日本でのこの窃盗団ですね。この連中をフィリピンから遠隔で指示を出しているルフィという、人物、この人と昔知り合いだった、まあ、先輩後輩だったみたいな話、それについて答えていたものです。まあ、実際今は全く関係ないと。で過去にはこのルフィっていう人に、騙されてね、まあ盗みの何て言うんだろう、相棒っていうわけじゃないけど、まあ、手伝いをさせられたような形になってしまって一回逮捕されましたけれども、実際問題はこのルフィっていうのに騙されて、まあ使いっ走りみたいなこと、まあ、実際はどんなことかっていうと、その鍵を開ける現場に立ち会った、まあ、あのそのルフィっていう先輩が自分がこの友達の家に忘れ物したから、あの今鍵屋さん呼んで開けてもらう手はずしてあるんで、鍵屋さんが鍵開けてくれるのを待って、そこにお前立ち会って、そしたらその中から、なんかこれとこれを取ってきてくれって、それは俺のものだから取ってきてみたいに言われて、まあ、立ち会いをしたとっていうのがあったんですね。で実際それに対して、まあ、それが終わって、あの鍵開けてもらって、それで中のものを言われたものをもらって帰ってきて、もちろん中誰もいませんから、で鍵も持ってるわけじゃないから、まあ、そのまんま鍵開いてるわけじゃないですか。でその状態で、まあ、兼近さんは、まあ、帰ってきた、まあ、その現場を後にしたんだけれども、その後でその日の夜に、まあ、そのルフィたち先輩たちがその家に、家ってかアパートなんだろうな、その部屋に、まあ、盗みに入ったっていうので、それで逮捕されて、兼近さんもお前もこの鍵を開ける現場にいただろうっていうことで逮捕されたんだけど、実際問題は騙されてその現場で、立ち会いをやっていたっていうことだったので、まあ、無罪になって放免されたっていうのがあったらしいんですね。それをなんかアベマかなんかでなんか本人が喋ってたみたいなんだけど、まあ、そういうことがありました。でそれともう一つね、もう一回彼は逮捕されていて、それは売春斡旋をやってたっていうことで逮捕されたんだけれども、こちらはね、実際そうだったので逮捕されたわけですね。これは無罪にはならなかった。で前回ほら、あのスシローペロペロでも、ウーマンラッシュアワーの村本さんがね、この少年だって、後でね大人になった時に EXIT の兼近くんみたいにみんなを笑わせられるそんな人になるかもしれないんだからっていうようなことを言って、まあそんな責任取らせなくてもいいんじゃないかみたいな発言をしていたけれども、兼近さんはちゃんとけじめつけてるわけですよ、逮捕されるというね。それによって彼は更生できたので、やっぱりそこはねちゃんと線引きをしなきゃいけない。これはねちょっと先週の話に戻りましたけど、まあそんな話です。それからまだこのライブは続いていて、次の音声ではですね、その当時、売春を斡旋していたその女の子当事者との話、これを、まあ、LINE の通話かなんかでね、その場でライブでやっていたところが、流れていました。これについてもちょっと音声を聞いてみたいと思います。
だったかな、まあ、お互い、まあ、若い時というかもう本当に何年も前だけど、まあ俺は今は、あの時は多分作ってるって思ってたじゃん、お金一緒に稼いで、渡すことで多分みんな作ってたわけ感じがしてて、
しょうがないね、でも過去は変えれないから、
ごめんごめん、ちょっと待って、ごめんごめん。で、まあ、 あの時は、まあ、勘違いして救ってたなと思ったけど、どうだった、あなたはどういう気持ちであの時一緒にやってたかな。
いや、私はお金欲しくて、お金のために頑張ってたし、うん、まあ、交換って言われてるけど、
うん、
絶対そのことされた思いないし、
うん、
自分のお金欲しさに私もやってたから、未成年の時それは、
うん、そうね。ただあの時だから俺は、まあ、勘違いしてそういう子たち集めて、まあ、救ってるって、まあ、正当化してやってたわけだけど、まあ、改めて本当に何も分かってなくて申し訳なかったっていう気持ちは今もあるんで、本当にあの時はごめんね。
全然全然大輝くん悪いと、その時は全然思ってないし、
うん、まあだから今改めてだからそういう状況にいる人もいっぱいいるじゃん、たくさん、まあお金、まあ、みんななくて、だからそういう人たちをあのこれから俺は救えるように頑張っていくので、
応援してます。
はい、お互いにごめんね、こんなこと出てもらって。
はい、ということでした。まあかなりね、泣きながら結構号泣しながらっていう感じで喋っていました、まあ、当時は自分がその女の子たちにねお金を渡せるように、まあ、みんなを助けていたんだっていう考えでやってたっていうのがね、兼近くんのまあ考えということでした。まあそれで今はね、一生懸命そういう、なかなかドロップアウトしてしまって裏道に入ってしまって這い上がれない人たちをなんとか、ちゃんとした道に戻したいということでいろいろ活動をしているようです。
ニョロモのつぶやき。
ですね、共産党の松竹信之さんの件に関しては、いろいろ喋りたいことたくさんあるので、まあ、次回に回したいと思います。これは近いうちにね、うんと近いうちにやりたいと思いますけども、じゃあ飯能市の、殺人事件の話ですけど、この犯人の人ね、斉藤さんっていうんだけど、この人も40歳、すごく気になる年齢ですよ。今40歳、41歳、この辺の人なんでかっていうと、その神戸連続少女、殺傷事件ですね、榊原生徒、これが確か41歳ですよね。それから秋葉原の、無差別殺人をやってもう死刑が執行された、犯人ですね、この人も40歳。それから前、バスジャックをやった高校生のね子がいました。あの当時は17歳ですが、この人も今多分40歳、40歳、41歳、それぐらいなんですよね。だからこうちょっと凶悪事件で人目を引くような、ちょっとびっくりするような事件っていうのが今40歳41歳、これぐらいの人が本当に多くてですね、だからこの飯能市のこの犯人も40歳ですよね。で4ヶ月間の、まあ、精神鑑定の鑑定留置、まあ、これが決まってもう鑑定留置されていると思いますけども、まあ何かしらのね精神疾患はあったと思います。なんかお母さんから毎月5万円仕送りをしてもらってたっていうような話もね聞くし、 まあ、本人は引きこもりで、もともとはね映画監督として、まあ、大学の時からすごい才能を認められていて、すごい将来を嘱望されていたっていうんだけど、まあ、作品でつまずいたのか何なのか分かんないけれども、残念ながらもそういう華々しい道ではなくて、ずっと引きこもりになってしまっていたわけですよね。それから宮台真司さんを殺害しようとした犯人、この人も41歳なんですね。でこの人は自殺していたのが発見されたんですけど、お母さんがエホバの証人、いわゆる物見の塔っていうのでね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、キリスト教系のカルトです。もうこれはもう世界的にカルト認定されている宗教ですね。あの普通のキリスト教と何が違うかっていうと、キリスト教っていうのは普通三位一体って言って、父なる神、それから子なる神、子なる神っていうのはイエス・キリストのことです、まあ、神の子が、体をね受肉っていうんですけど、受ける肉って書いて受肉っていうんですけど、まあ、肉体を得て神であるんだけれども、肉体を得て人として過ごした、それがイエス・キリストっていうことなんですね。でそれから聖霊なる神って言って、まあその私たちの心の中に入ってきて、いろいろな、なんていうのかな、導きをしてくれるっていうのが、その3つの神様が1つで混然一体となって1つの神様だっていう、そういう考えが三位一体っていうんですね。三味一体、あのよくね料理なんかで、全然、この香りと味と見た目とのこの三味一体が素晴らしいなんて、そういうあの全然違う使い方されたりするんだけど、神様の話ですね。でこの三味一体っていうのを一切認めていません、このエホバの証人は。なんでかっていうと、イエス・キリストは単なる預言者であり、まあ人であると、これは神じゃなくて単なる人である、まあ、キリスト教の場合はイエス・キリストが、十字架の刑になってから3日後によみがえるっていうね、復活というのがあるので、人間ではないわけですよ。死んでる人が3日後に生き返って、それから、弟子たちに会っていろいろ話をして、本当に生き返ったんだ、わーすごいって言ってる中で、まあ、天に昇っていくっていう、まあ、そういうことなので人間ではない。でもこのエホバの証人は違うんですね。これは人間である。だから三位一体というものはない。それからエホバの証人では十字架にかけられたのではなくて、一本の棒、これを杭と呼んでいるんですけど、一本の杭にこのイエス・キリストはくくりつけられて処刑されたっていうふうに言っていますね。そしてあの聖書もすごい独特なものを使っています、エホバは。普通のいわゆる聖書、もともとあるヘブライ語で書かれた旧約聖書、それからギリシャ語で書かれた新約聖書、これが原点としてあるんだけれども、普通のキリスト教だったらそのもともとのずっとあるものをこう翻訳して、まあ、今風に、まあ、何回もこう改訂作業がありますけれども、でもまあ基本としてギリシャ語から直接翻訳する、あるいはこのヘブライ語のものから翻訳するとかってしてるんだけど、この物見の塔と言われるね、このいろんなよくわかんない絵が描いてある、あの天国 の、 あの花園の絵が描いてあるようなこう小冊子を配ってなんかいろいろしていますけど、この、エホバの証人っていうのはアメリカに本部があって、でそこでその自分たちが使う聖書も独自のものを作っていますね。でもう本当会社組織みたいになっていて、いろんな役職があって、本当にそこで働いている人たちもいっぱいいる、まあ、そんな感じです。だからキリスト教系ではあるけども、でもキリスト教とは全然違う、そういうものをやってるんですね。よくね2人組でピンポーンって来たりする、あれが、まあ、大体エホバなんですけど、その集会場としてこの犯人の、 お母さんがお母さんすごいのめり込んでいたので、自分の自宅の横になんかもう一個家を買ったんだか借りたんだかして、でそこを集会場にしてたみたいですね、エホバのね。その集会場として使ってた家の2階で首を吊っていたっていうのが、この犯人のね、人が亡くなったあれで、でもまあいろんな防犯カメラにこの人映っているので、であと衣装もあったのかな、まあそういうのもあって、まあ亡くなった後で、まあ、書類送検っていうか、まあ、この人が犯人というふうに特定されています。まあね、どういうこの人もどういうつもりで襲ったのか、もうこれで全然わからなくなりましたけども、宮台真司さんに関してはいろいろググっていただくとわかると思うんですけれども、もう本当レイプものの、AV ですね、これのことに関することでいろいろ記事が出てくると思います。かなり、問題がある人物かなと思います。社会学者とか言ってるけどね、ちょっとそこら辺調べてみていただくとわかると思います。詳しくは言いません、言えないっていうか、もうあんまりひどい内容なので言えません。それからトルコシリア大地震のことに関してですけれども、さっきね、2月18日現在で4万3000人の死者っていう話でしたけど、2月21日現在一番新しい情報で4万7000人を超えたというふうに出ています。でその他にももちろん大怪我ね、大怪我を負ってる方もいらっしゃるだろうし、あとはまだその瓦礫の下に埋まっていて全然発見されていない方たちもいっぱいいると思うので、まあ何人になってしまうんだろうっていう感じですよね。シリア側での死者が6000人ぐらいですね、6000人ぐらいで、トルコ側が4万1000人ぐらいの死者というふうになっています。まあ、国境なき医師団とかね、もうみんな現地入っていますけども、日本からは75人の医療チームがすで、に派遣されているということで、まあいつまで続くんだろうっていう感じになっていますね。それからね、その2月17日に行ったチームラボの、豊洲会場、これについてね、ちょっと行ってみたいなと思う方もいらっしゃると思うので、どんなところかちらっとお話しますと、ここの豊洲のところはすごい水をふんだんに使ったところになっています。面白いなと思ったのはその、中に入ってね、裸足で中を移動するというところですね。チケットに関しては、ウェブで事前にこの日の何時っていうふうに、日時指定で、買います。で、そのチケットっていうのは何か送られてくるわけではありません。その自分が予約した日の午前0時に QR コードが、そのウェブ上で見られるようになります。それなので、その前の日ぐらいに多分、メールが来るんですね、チームラボから。で、最初にだから、こう、メンバー登録みたいにして、自分の名前とか、連絡先とか、それからメールアドレスとか、まあ、そういうものを登録するわけですよね。するとその登録した、メールアドレスに、その予約したチケットを買った日の前日ぐらいに、もうちょっと前だったのかな、ちょっと分かんないけど、とにかく QR コードは当日しか表示されません、まあ、その前に、メールが届いて、あなたのチケットはこちらから、表示できますっていうリンクが送られてきます。でリンクを開くと、自分のチケットの QR コードがその、ウェブ上で示されるわけですね。でそれで、チェックインするんですけども、10時からなので、それまではまず門の扉が閉まってます。中に全く敷地内に入れない状況で、これね、新豊洲駅っていう、ゆりかもめの新豊洲駅っていうところの真ん前にあります。もう徒歩1分もかかんないぐらいの真ん前にあります。 こうすごくね日当たりが悪いので冬場めっちゃ寒いです。あの日が当たればまだあれなんだろうけど、日が全然当たんない場所なのでめっちゃ寒いですね冬場は。でそこ開きました、門が開きました、外中に入っていきますけど、その門が開くまでに外でいろいろ指図をするようなこう並んでくださいとかいうような係員は全くいません、門が開いてみんななんか、まあ、一応外でみんなね列作ってたりするので、まあ、その列のまんまこう割と整然と中に入っていきますね。で中に入っていくと、まあ、よくこうくねくねとこうね、テープみたいのでこう道が作ってありますよね。よくね映画館なんかでもチケット買うときそういうふうになってると思うんですけど、そういう感じで、じゃあここに並んでくださいみたいな感じでこうくねくねとみんな入っていくんですけど、この時ねニョロモはねキャリーケースを持ってたんですよ。キャリーケースを持ったまま、その列に並んでいました。で列がだんだん進んできた時に、その係のおかっぱ頭の若いお兄ちゃんがいたんですよね。で、まあその人は日本人スタッフも、まあもちろんみんなスタッフは日本人なんだけど、そこに来てたお客さんはほとんど外人でした。外人って言い方良くないかな。外国からの観光客の方でした。方たちばっかりでした。それなんで、まあ、なんだろう、団体で来てたのかな、あの旅行者の旗を持ってる人もいたし、まあ、そんなんでいろんな国の人たちが、まあ、並んでて、ほとんど外国の人でした。で、ニョロモはキャリーも持ってたし、その外国人の列に並んでいたので、ものすごい完璧なもうネイティブイングリッシュで、あのそのキャリーはね、あのそのキャリーケースは大変申し訳ないんですが、あそこのチケット売り場の前のところに、それつなぐ場所があるので、そこにキャリーは置いてきてちゃんとロックしてつないで、それからまたこちらの列に、並び直していただけませんか、申し訳ありませんということを大変流暢な英語で言われましただからニョロモのことは外国人だと思ったわけね、その彼は。でももう本当に完璧なネイティブなあの英語だったので、なんか思わずこっちも英語でね、あの Before entering って思わず聞いてしまうという、英語で聞かれて英語で答え、あの質問してしまうという、その入る前に置くのみたいな、したら I'm sorry って向こうも言って、お互いに日本人っていうわけわかんない状況で、まあしょうがないからその列を抜けて、だいぶ進んでたんだけど抜けて、そのキャリーを置いて、そのつないできて、でまた並び直すという羽目になりました。だから10時からのチケットだったんだけど、中に入れたのは10時半でした。で入り口のところでその QR コードピッてやって、まあ改札みたいにね、そのままガランってこう棒が回って中に入れるようになっています。で中に入るともうすぐ、まあ、入り口ではなくて広場みたいなところに足跡のマークがいっぱいあって、まあ、その足跡のマークのところに立ってください、並んでくださいみたいな感じで、みんなこうバーって広くもないな、何十畳なんだろう、まあ、そのスペースのところにみんな並びます。でそこでイントロダクションって言って、まあ、これから中でこんな風にして遊んでもらいますっていう説明があるんですね。これは英語と日本語で、それぞれ喋る、画像の中でね、あの文字ももちろん英語日本語があって、で言葉でも英語日本語で流れて、そのイントロダクションを聞きます。ただ英語と日本語だけなので、中国語と韓国語は文字だけの、ディスプレイがあるので、まあ、そっちを見てくださいっていう感じですね。でその説明が終わると、じゃあ靴を脱いだ人から、じゃあ中に入ってロッカールームに進んでくださいって言われます。でそこでみんなわしゃわしゃとですね、靴を脱いでロッカーの方に行きます。とそこには、ものすごい数のロッカーがあります。でロッカーは全部無料です。で、そこでですね、脱いだ靴とそれから靴下も脱がなきゃいけません。なんでかっていうと、もうびしょびしょになるからですね。だからパンストを履いてきてしまった人はトイレでパンストを脱がなきゃいけないです。 で、トイレはここのロッカースペースのところにしかありません。中に入っちゃうとトイレはありません。それなのでトイレは必ずここのロッカーのところで必ずトイレ入って、それから行くってことですね。で、鏡張りのところもあるので女性の人は下着が見えてしまうかもしれないので短パンもお貸ししていますと、まあ、これも多分無料だと思います。だからワンピースで着ちゃったとか、スカート履いてきちゃったっていう人は、だからワンピースの人はどうするんだろうね。 T シャツ持ってかないと厳しいと思うんですよね。短パンは借りれるけど上はないわけだから、短パンは借りられます。だから短パン履いてる人もいっぱいいました。でニョロモはですからそこで、靴をしまって、靴下を脱いで、それから、パンツですね。パンツは膝より上まで上げておかないと、膝ぐらいまで水があるところがあります。それなので膝より上までズボンをまくし上げる必要があるんですね。だからあんまりキツキツのスキニーなパンツ履いてるとこれまくり上げられないから、その辺も考えた方がいいです。でまくり上げられるパンツですね。でそれからカバンももちろん置いていきます。何かにね捕まっていかないと危ないような場所もあるので、まあ、両手自由な方がいいですね、できればね。で、撮影器具、まあ、カメラとかそれからスマホ、まあそんなものだけを持っていきましょうというふうにねアナウンスされます。まあ、ニョロモの場合はカメラとスマホと両方持っていきました。それと足が濡れるの分かっているので、ちっちゃいこうタオルハンカチも持ってったんですけど、これは必要ありませんでした。その濡れる場所の次のスペースにはわーってタオルが積んである棚があるので、それを自由に使って足を拭くことができました。だから、まあ、タオルとか持っていく必要はないです。まあ、でスマホとかカメラを落として水に濡らしてダメにしても、まあ、こちらでは一切責任は取りませんというのは一番最初のイントロダクションで説明があります。まあ、今はね、iPhone なんかも防水になっているので、まあ、大丈夫だと思いますけど、でもまあちゃんと腕にこうくくりつけるとか首からぶら下げるとか、まあ、なんかこう落とさないようにする工夫はしてた方がいいかなと思います。で中に入ると本当にね結構暗いんですよ。でガーデンスペースと、あとはこの、ガーデンじゃないこの中側のインサイドのスペースと、まあ、道が分かれるんですね。そこの、ロッカールームのスペースから、まあ、右に行くか左に行くかみたいなんですけど、それはスタッフが指示します。皆さんこっちに行ってください、まあ、時間によって振り分けていると思うんですけど、ニョロモたちは最初はその、まあ、室内の方に回されました。で室内入っていくといきなりですね結構な坂道になっていて、そこにもうダーダー水が流れてきてます。で暗くて本当の足元しか見えない、まあ、そんな感じなので、じゃあ、車椅子の人とか足が不自由な人はここ遊べないのかなっていうと、まあ、そういう方は特別にそういうなんていうのかな、通るのが困難な場所はスキップして、そうじゃない平らなところで楽しめる場所にもう最初からスキップしてこう連れてってくれるような、そういう工夫はしているようです。ただそうすると結構ね通る場所が減っちゃうんですよね。だからまあ全部を楽しめることはちょっとできないなというのはありますね。中は全体として本当お化け屋敷みたいに暗い感じになっています。でそういう水がいっぱいあったり、あとはその LED を使った素晴らしいもう宇宙のような風になったり、あとはもうなんかわーって光のシャワーになったりとか、もうそういうのがまあコンピューターでこう計算されて、いろんな光のもう光だらけの世界ですね。その中をこう迷路のように歩いていくんだけど、それも行った突き当たりっていうか、まあ、それくねくね行った一番突き当たりがもう鏡張りのスペースになっていて、そこでもう鏡の広がりと、あとその光の数で本当にもう幻想的な世界ですよね。でそこから次のところに行くのに、 これもね結構道に迷うんですね。ニョロマはなんかそっち行くと入り口の方行っちゃいますよなんて言われて、実際問題このいろんなこのアートワークから次のアートワークへっていうのはみんな一方通行なんですね。ワンウェイなんです、まあ、基本的に。だけど本当道に迷いそうになります。いくつも道があるようになってたりするので、途中でスタッフに聞きました。次はどっちに行くんですかって言ったら、こっちですよなんて言ってくれたんだけど、まあそんな感じで次から次へと見ていきます。で本当に一番深い水があるところっていうのは、まあ水っていうかもちろんあったかいんですけど、そこはね本当に膝ぐらいまでありました。だからここでもしねよろけて尻もちついたら相当やばいですよ。相当やばいです。着替えがないと帰れないっていう状況になるかな。だからあんまりなんて言うんだろう、いい加減に歩くと本当に危ないので、気をつけて歩いた方がいいと思いますね。ごめんなさい、今ちょっと音がしちゃってたらすいません。今ちょっとぶつかってしまいました。まあ、そんな感じで、まあ、光と水、それから風船ですね。風船、大きな風船とか、まあ、いろんなやっぱり色とかそういうので楽しめるところでした。でそれが終わって今度はガーデンスペースに行くと、こうお花がうわーって蘭が、本物の洋蘭ですね、洋蘭の苗を使ったアートスペースがあったりとかしましたね。全部回ってだいたい1時間ぐらいかかります、それなので、まあ、結構楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひね、確かお台場にもあったと思いますけれども、チームプラネット、チームラボね、チームラボ、これはぜひ行ってみるといいと思います。確かね3200円だけど、4月1日から3500円に値上がりするはずです。それなんでね、3月中に行くとちょびっとだけお安く行けるっていう感じになっています。ぜひお出かけください。はい、今日はそんなわけでこれぐらいでお話は終わりにしたいと思いますけれども、次回共産党のね松竹信行さんかな、この方への除名処分の問題、それから、今ねかなり騒がれていて、海外でも、まあ、ニューヨークタイムズに日本人の人が英文の記事を載せたことによって、かなり海外に広く今じわじわと広がっている成田悠輔さんの、まあ、集団自殺、集団切腹の話ですね。この、話について次回は、まとめて話していきたいと思います、というわけで、またお会いしましょう。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。